海、山、空、川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。織姫と聞いて皆さんは何を想像しますか？7月7日七夕様、彦星、天の川などなど、やはり七夕祭りを思い浮かべるでしょうか。でも大阪府の池田市というところにはまた違った織姫伝説が残っています。今日はその伝説を池田星物語と題してお送りします。
その昔織姫の伝説がありました。星空に導かれた月夜の不思議なお話。その昔船に乗りやってきた織姫はきらめく七つの星々に祈り込めた夏の夜。さつき山の空に星がきらりきらり瞬き、満天の星空になり見上げるとお月様。さつきつつじクスノキにも降り注ぐ光たち、星の帝ここに祀られながら見守。トントンカラカラ、トントンカラカラ、旗織りの音が響く。風が吹き抜けて現れた七つ星に祈った。クレハトリとアヤハトリの織姫の伝説、歴史の里池田星の
今から約500年ほど前の室町時代、池田氏が呉羽の里と呼ばれていた頃、さつき山のふもとの大光寺というお寺に松柏という歌人が住んでおりました。お酒と牡丹の花が大好きなので、自らを 牡丹花小白と名乗る風流な男でした。ある日のこと、小白がふと思い立って住吉明神への参拝を済ませた。その帰り道からこのお話は始まります。ようやく呉羽の里まで帰ってきたところ、小白は街道沿いの一軒の見慣れぬ家に目を留めました。あたりはすっかり暗くなったのに、その家の窓からは七色の光が漏れ、家の周りを照らしています。とてもこの世のものとは思えない美しい光景に、小白は思わず立ち止まりました。
旗を折りましょう、トントンカラカラ、綺麗な着物を作りましょう、トントンカラカラ、旗旗旗旗旗旗、トントンカラカラ、キーキーパタン。
はて、こんなところに家があっただろうか。何やら高貴な香りが風に乗ってやってきたぞ。ああ、それに美しい歌声まで聞こえてくる。
旗を折りましょう、トントンカラカラ、綺麗な着物を作りましょう、トントンカラカラ。
小白が思わず窓からその家の中を見ると、二人の美しい女たちが歌いながら、一人は旗を折り、もう一人は糸を引いていました。二人が着ているきらびやかな服はどうやらこの国のものではありません。海のはるか彼方、中国大陸の衣装のようです。思わず見とれる小白の姿に気づくと、二人が微笑みながらこう言いました。
ようこそ小白様、お待ち申しておりました。
これは驚きました。あなた方は私の名前をご存知なのですか。
はい、よく存じております。一度お話をしてみたいとかねてから思っておりました。
フレハトリにアヤハトリですって。今から千年も前に遠くクレイの国から来られて、このクレイ派の里に住み、旗織りの技術を伝えてくださったあのクレハトリ姫とアヤハトリ姫ですか。
やはり私たちの名前をご存知でしたね。嬉しく思います。
もちろんです、お二人はこの国の大恩人ですから。当時この里には座り場という簡単な旗織機しかなかったと聞いていますが、私たちが持ってきました、立て旗という最先端の旗織機には、皆さんとても驚かれました。
そうでしょうとも、今まで見たこともないような速さで、その立て旗はどんどんと綺麗な布を織ったのだそうですね。
はい、その他にも絹糸を取ったり染めたりする方法もお伝えしました。
そうです、そうです。私たち日本人はお二人のような大陸から捕らえされた方々に他にもたくさんのことを教わりました。仏教をはじめ、祭りごとの仕組み、石や金属の細工の仕方、船の作り方などなど、数えたらキリがありません。それなのに近頃人々はその恩をすっかり忘れ、渡来人を帰化人などと呼んで蔑んだりするものが多いのは、とんでもない失礼なことだとずっと思っておりました。
存じております。大変感謝しております。ですから、こうやって千年の時を超えて松柏様に話を聞いていただきたく、会いにやってきたのです。
はあ、教えてください。お二人はどうやってこの国に来られたのですか。
シャルララ君だけの物語、ドキドキワクワク
話ロニカ。この番組は脚本演出作曲中村健一、歌と語り作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、 Have a nice 松本ロニカ。 Bye。